じゃあ、引き続き日本看護協会常任理事の小川忍さんにお話聞いてみたいと思います。小川さん。
はい、あ、小川です。
小川さん、全然話違うんですけど、はい、僕小川さん男性の方でびっくりしたんですけど、
はい、
看護師さんなんですか。
はい、私も看護師で、
はいはい、
ね、13年間、
はい、
精神科の病院に勤めていました。
はい、あ、はいはいはいはい、はい、じゃあ僕の大先輩で。
ああ、ありがとうございます。
とんでもないです。いろいろ、引き続き教えてください。はい、りょうこりんさんっていう看護師さんが今日来てるんですけども、はい、りょうこりんさんからなんか、こう、今お話聞いてきて、まあ、実際りょうこりんなんか病棟で働いてて、なんか、聞いてみたいなとか、感じること。
いいですか、はい、お願いします。
りょうこりん
です。
どうも。
ですね、やっぱり、7対1になったんで、こう新人看護婦いっぱい入ってくるじゃないですか、
はい、
で、まあ、人数はたくさんになっても、まあ、たくさんになった分新人が多くなった分看護の質自体はこう落ちてると思うんですよ、
はい、
でこう先輩看護婦の負担っていうのはすごく大きくなってきてて、はい、こう現場で働いててもちょっと落ちて質がね落ちてきてるんじゃないかなって、思うんですよ。だから、まあ、新人も育てないといけないし、だからといって、こう、中堅っていうのは、こう、現場に疲れて離れていくっていう、
そうですね、
こう、それも悪循環だと思うんですよね。
よろしいですか？
あ、どうぞ。は
い、非常に今、医療の状況を非常に高度化、専門化してですね、
はい、
で、平均在日数も、短縮化してですね、
はいはい、
急性期 の, 入院医療の現場って非常に大変な状況にあったんですね。
うん、
でそれをなんとか改善をしようということで、7対1入院基本料が新設されたんです。ですからより手厚く配置をしてですね、医療安全とか看護職の働き続けられる職場を作っていこうという、その趣旨で7対1を作ったわけですので、
うん、
今は本当にできたばっかりでですね、大変な状況もあると思うんですね、
うん、
ただ今後のことを考えてみたら、
うん、
やはり7対1も重要ですし、またさらに6対1、5対1ということでですね、
うんうん、
もっと充実させていくことも必要なんですよね。
あ、
だからそれは患者さんのケア の, 量的な問題も質的な問題もそうですけども、
うん、
取り組んでいかなければならない課題なわけです。
うん、
でその時にやはり看護職がキャリアをアップしていく、
うん、
ということですね、
うんうん、
やっぱり新人も一人前に育てていきながら、
うん、
中堅もさらにまたステップアップしていってですね、
うん、
質の高い看護が提供されていくということが非常に重要なわけですね、
うん、
でも今はなんて言うんでしょうか、辞めていってしまってですね、
うん、
キャリアをアップできないでいるわけですね、
うん、
だそういうことではなくて離職の防止というのは退職を防ぐというのは、うん、キャリアアップをしていく、でそれがひいてはいい医療看護につながっていく、
うん、
でまあそういうことで医療従事者からも患者からも選ばれる病院を作っていくということでですね、
うん、
それがまたひいては病院経営 の, 安定的な経営につながっていくんですよね、
うん、
あれですもんね、看護師さんっていうのはね、病院で働いている人材の中で見たらすごく大きな比率を占めてますもんね。
はい、
なるほどね、
うん、
じゃあなんかこう具体的にその看護協会さんからこう病院に提案してるようなこんな風にしたら定着促せるん違うかなとかいうのは、はい、なんかあります。
はい、今回の調査でも、
はい、
出てきたんですけども、
あ、はいはい、
看護職の確保定着に効果が高い対策としてですね、
はい、
多様な勤務形態の導入が 69.7%、
はい、
子育て支援の充実、これが 61.5%、 で次に教育研修体制の充実が続いているんですけども、
う
こういった調査の結果からも見てもですね、多様な勤務形態というのが効果が高いんではないかと。で多様な勤務形態というのは夜勤ができない方もいらっしゃいますよね。
あ、います、います。
で場合によっては短時間でしか週40時間のところ30時間しか働けないとかですね、いろんな看護職一人一人 の, 都合だとかニーズだとかですね、あるわけですよね。
うん、
で、まあ、子育て支援だけではなくて、例えば進学したいというね、大学に行きたい、大学院に行きたい、でそれは辞めていくんではなくて、
うん、
働き続けながら行きたいという方もいらっしゃるわけですよね。
はいはいはいはい、
でそういう方に、まあ、40時間ではなくて30時間で働きながら行くとかですね、
うんうん、
でそういういろんなこう選択肢がある。まあ、よく看護職は患者さんのニーズに応じて個別性に配慮した看護をしましょうって言いますよね。それと同じなんですよ。看護職一人一人見た場合、年齢も違いますし、
うん、
体力も違いますよね。
ああ、違います、違います。
夜勤ができるかできないか、
うん、
子供がいるかいないか、
うん、
親の介護がどうなのかとかですね、さまざまなニーズを持ってるわけですね。でそのニーズに応えてあげなければですね、一律夜勤ができる、残業もできる方だけしか病院に、残れないんであれば、
うん、
いくら看護師を多く要請しても皆さんそれができなければ、辞めてしまうことしかできないわけですよね。
そうですね。
で、まあ、そういうその多様な勤務形態というのがやはり確保定着対策に有効でないかというのが今回出たんです。うん、でもちろん子育て支援もそうですけども、ワークライフバランスっていう言葉最近よく聞かれるようになりましたよね。
はい、
要するに仕事も生活もバランスよくということですけれども、
うん、
決してこれ仕事を重視しないということではなくて、
うん、
なんていうんでしょうかね、自分の健康や休養とか、
はいはいはい、
まあ、自己啓発とか、
うん、
地域生活、家庭生活、
うん、
それらも大切にする働き方でしょうかね、
うん、
でそういうことをすることによってむしろそれが仕事にいい影響を与えるということで、効率的な働き方をするとかですね、
はいはいはい、
生産性の向上にもつながるというふうに言われてるんですけども、
うん、
そういうまさにその看護職も夜勤があったり、
うん、
いろんな患者さんの急変とかいろんな大変な状況はあるわけですけども、
うん、
そういう状況で あるけれども、なんとかこう働き続けられるような職場を作っていこうじゃないかというのが、
ね、
看護協会としてもさらに充実をさせていかなきゃならないなと思ってるんですね。
わかりました、はい、いろいろありがとうございます。
どうもありがとうございました。
じゃあ頑張る看護師さんになんか、小川さんがメッセージあります？
はい、一人で頑張るってなかなか難しいんですよね。ですから同僚とかで、ぜひできれば看護協会に入っていただいて、
はいはい、
看護協会と一緒にですね、いい看護を一緒にしたいと思います。
あ、わかりました。
確保定着の対策もホームページに、
はい、
詳しくありますので、
はい
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
わかりました。小川さん PR うまいですね。
いやいや
じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ涼子さん、いろいろためになるお話聞きましたね。
はい、ちょっといろいろ考えます
よ。考えんの？まだこれから
考えますよ。
わかりました。はい、じゃあ曲紹介の方をお願いします。
はい、渡辺美里さんの桜の花の咲く頃に。